さて今朝はペンテコステシリーズの6回目です。今までこのペンテコステのシリーズでは聖霊様に満たされるということを中心に語ってきました。ペンテコステの日を聖霊降臨日と言いますけれども、聖霊様を強調しながら今までの5回は私たちは聖書を読んできました。確かに使徒の働きは聖霊様の働きを強調していますので、それはとても大切なことでした。しかし今までのメッセージでは一つ伝えていないポイントもありました。それはペンテコステの日は教会の誕生日であるというポイントです。聖霊が下ったその日と同時に歴史上それまでにはなかったものが生まれています。それが教会です。私たちはこの使徒の働き2章に初代教会の誕生の姿を見ることができます。今日は教会が生まれた日、教会の誕生日に果たして何が起こったのかということを見ていきたいと思います。そしてその初代教会の誕生を通して私たちは現代の教会、私たちがどうあるべきかということも学びたいと思います。今日のメッセージを理解することができたならば、私たちの信仰生活は少し変わります。私たちは単なる人の集まりではなくて、主が約束された、聖書に約束された教会であるということを覚えたい。私たちはここに描かれている初代教会と全くある意味において変わることがありません。2000年が経過しましたけれども、本当は私たちが初代教会なんです。今日のメッセージを通して私たち一人一人がどれだけ素晴らしい使命を与えられているかということを考えたいと思います。さて今日の聖書のストーリーを確認したいと思います。ストーリーを把握するにはですね、今日読んだ司会の方に読んでいただいたところだけではなくてですね、一章の方から、初めの方から今までの流れの中で理解をするとすっきりと分かります。まず2ページぐらい戻っていただいて、一章の4節から読みたいと思います。大きい数字が小、小さい、行ごとにつけられている数字が節と言います。一章の4節、彼らと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。復活したイエスは、すぐに弟子たちに世界中に出て行きなさいというふうには言いませんでした。むしろ、待て。エルサレムで待ってなさい。聖霊に満たされなさい。すべてはその後です。というふうに言います。そして一章の8節、下の段ですね。ありがとうございます。周りの方は助けてあげてください。ありがとうございます。一章の8節、しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。この言葉は使徒の働きのテーマでもあります。3段階で広がっていく、エルサレム、ユダヤとサマリアの全土、地の果てというふうに、身近なところから最も遠いところまで福音が広がっていく様子が書かれてあります。そしてペンテコステの日がやってきます。それは1枚めくっていただいて、2章の1節から4節、2章の1節、五旬節の日になって皆が一つところに集まっていた。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。また炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。これがペンテコステの日の出来事です。五旬節というのはイースターから7週間後の日曜日のことです。その日に約束された聖霊が弟子たちに下ります。しかしいきなり外国語で話し出したので、これはつまずきも生み出しました。 この出来事に混乱した人たちも現れました。それが2章の12節と13節。人々は皆驚き惑って互いに、一体これはどうしたことかと言った。しかし他に、彼らは甘いブドウ酒に酔っているのだと言ってあざける者たちもいた。現象だけを見て、神様の技ではなくて、ただ単に酔っ払ってるだけじゃないか、そういうふうに受け取った人もいたわけです。それに対して、弟子の一人であるペテロという人が抵抗をしてメッセージをします。それが14節ですね。そこでペテロは11人と共に立って声を張り上げ、人々にはっきりとこう言った。ユダヤの人々、並びにエルサレムに住むすべての人々、あなた方に知っていただきたいことがあります。どうか私の言葉に耳を貸してください。そしてこの後ペテロのメッセージが延々と続きます。で、割愛をしまして、一気に結論、1枚めくっていただいて、2章の36節。これが彼の言いたいことの結論なんですね。2章の36節。ですから、イスラエルのすべての人々はこのことをはっきりと知らなければなりません。すなわち神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。ペテロはこう言いました。あなた方は、ユダヤ人に対して言ってるんですね、これ。ユダヤ人、あなた方は旧約聖書に約束されている大切な救い主、キリストを殺したんです。ユダヤ人にとって、その予言されているキリストを殺すというのは最悪の罪ですよ、という、そういうことを指摘しました。しかし、素晴らしいのは38節ですね。このキリストを殺してしまったという罪も許されるんだということをはっきりとペテロは言っています。38節。ペテロは彼らに答えた。悔い改めなさい。そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。素晴らしいですね。イエスの十字架の力によって許されない罪はありません。どんな罪であっても。イエスを殺してしまったという罪であっても許されますということがここに語られているわけです。そして今日の箇所に入っていますけれども、41節。そこで彼の言葉を受け入れた者はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが弟子に加えられた。ペテロのメッセージは人々に大きな衝撃を与えました。そして3000人の人々がその素晴らしい十字架の救いを欲しいと考えました。そしてその日バプテスマを受けました。この時に教会が誕生したんです。生まれたばかりの教会というのはどういう教会だったんでしょうか。それは42節と43節に書かれてあります。42節。そして彼らは使徒たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。そして一同の心に恐れが生じ、使徒たちによって多くの不思議と印が行われた。彼らは食事を共にしました。そして多くの不思議と印とありますけれども、彼らは病人をできたばかりのその教会にたくさん連れてきました。そしてそれらの人々が癒されていきました。46節と47節は今日の結論であって、そして初代教会の特徴が非常によく整理をされて描かれています。46節と47節。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、すべての民に好意を持たれた。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。この46節と47節は非常に豊かなお言葉なので、一つ一つ区切って見てみましょう。毎日とあります。彼らは毎日教会に集まったんです。非常に活発だったということです。次に、心を一つにして宮に集まりとあります。それはみんな点でバラバラのことを考えていたというのではなくて、心を一致させて一つにして集まっていたということです。家でパンを裂きとあります。家庭集会も盛んでした。明日私たちの教会でも家庭集会がありますけれども、彼らは仲が良かったんですね。そして家庭集会をしていました。 喜びと真心を持って食事を共にしとあります。いいですね。初代教会にも桜食堂みたいな、食事を用意してくださる方々がいたんでしょうか。そして神を賛美しとあります。賛美というのは教会の特徴です。そして最後に、すべての民に好意を持たれた。教会の周りに住んでいる人々は教会に好意を持ったんです。あの教会にいる人々は好ましい人々である。そういうふうに地域の方々に認知されている教会、非常に幸いだと思います。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださったというふうに締めくくられています。神様が次々に救いを起こしてくださって、教会の仲間に加えてくださいました。ざっくりと、6週間にわたって、私たちが学んだストーリーを、見ていただきました。ストーリーは以上です。さて、ここで教会とは何かということを少し深く、考えてみたいと思います。この41節がですね、教会誕生の瞬間です。彼の言葉を受け入れた者はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが弟子に加えられた。教会はペテロのメッセージを聞いて3000人ほどの人が弟子に加えられました。で、教会といってもですね、この時彼らに建物はありません。十字架も飾られていません。そこには信仰を持ったばかりの3000人がいただけなんです。でもこれが教会なんですね。先週、私の大学時代の友人が教会を訪ねてくれました。東京に久しぶりに行くから会おうよというので寄ってくれたんですね。そして聖蹟桜ヶ丘の駅について迎えに来ました。第一声何だったと思いますか？飯田君の住んでる町って耳を澄ませばの町なんでしょって。これ分かりますかね？耳を澄ませばという映画があって、その舞台が聖蹟桜ヶ丘なんですね。ですから桜ヶ丘のいろは坂を登って案内をしました。映画にはいろいろ面白いものが出てくるんですけど、喋る猫ちゃんとか登場するんですけど、実際の桜ヶ丘にはそこまで気の利いたものがあるわけではないんですね。なかなか盛り上げるのが難しかったですね。ロータリーを2回ぐらい、このいろは坂を登り終わった後の浄水場とロータリーを2回ぐらい回りました。そして教会に来ました。私の友人は教会に行ったことというのは人生の中でほとんどないと思うんです。しかし一目でここが教会だと分かったと言いました。なぜですか？それはなぜなら十字架がこの教会の屋根についているからですね。しかし初代教会を見てみると実に興味深い。彼らには私たちのような建物もなければ、十字架もありません。では何がこの教会を教会たらしめていたのでしょうか。この初代教会にはないものがたくさんあるんです。整備された神学もありません。彼らには洗練された礼拝もありません。私たちが使っているような高価な楽器もありません。彼らには何があったのか。彼らにあったものはイエスを救い主とする信仰でした。自分たちはイエスによって救われたんだ、罪が許されたんだ。それだけが彼らを一致させました。彼らは人種も違うんです。これユダヤ人が中心に書かれてますけれども、ユダヤ人だけではない、いろんな人がここにはいます。彼らは考え方も統一されてません。統一されてないどころか、教会とは何だろうか、クリスチャンとは何だろうか、彼らはこれから学ぼうとしてるんです。内々尽くしの彼らが一つだけ持っていたもの、それがイエスを救い主とする信仰と、それに必然的に伴ってくる宣教への情熱です。42節の前半に教えとあります。42節、そして彼らは使徒たちの教えを固く守り、で教えとあるんですけれども、ここに教えの中身が書いてありません。でそれはどこにあるかというと、使徒の働きの別の箇所にあります。開いてみましょう。5章の42節を開いてください。 同じ使徒の働きの5章の42節237ページです。使徒の働き2章には後で戻ってきますので、しおりを挟んでいただいて237ページ5章の42節、5章の42節、そして毎日宮や家々で教え、イエスがキリストであることを述べ伝え続けた。これが彼らが教えていた内容です。イエスがキリストであること、イエスが救い主であるという信仰、それが初代教会が唯一持っていたことなんです。イエスの十字架を信じればどんな罪であっても許されることができる、どんな人であっても新しい人生を、神の子供としての人生をスタートさせることができる、その確信だけが初代教会にはありました。その信仰だけが初代教会を生み出したんです。それ以外のものは彼らは持っていないんです。建物も持ってない、神学も持ってない、人種による一致も経験も彼らは何も持ってない。おそらく彼らはそういった点においては私たちと比べても劣っていると思います。しかし彼らは必要なただ一点だけ持っていました。2章の46節と47節に戻っていきましょう。だんだんこの使徒の働きの2章の後半がすごい箇所だなということがお分かりいただけたでしょうか。2章の46節と47節、そして毎日心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、すべての民に好意を持たれた。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。この初代教会のですね、2章の46節と47節ですね、この初代教会のこの全体が信仰の喜びに満ち満ちている様子、躍動感あふれる様子というものが伝わってくるでしょうか。イエス様は福音書の中でどうしても必要なことはわずかです、いや一つだけですということを教えています。言ってみるとですね、そのどうしても必要なただ一つのことを知っていた教会、それがこの初代教会だったんです。彼らはイエスが救い主である、イエスを信じればどんな人でも救われて人生を変えることができるということを知っていました。さてこの教会にはマミー&ミーという若いお母さんと赤ちゃんたちのためのクラスがあります。これがなかなか素晴らしい働きなので紹介をしたいと思います。マミー&ミーは月曜日に、月に一度行われます。まず教会に来ますと家庭にはあまりない、遊具がいろいろと置いてあります。トンネルとかですね、頑張って星川先生がそのトンネルをくぐろうとしたりして、ちょっと 無理なこう赤ちゃんしか通れないぐらいの大きさなんですけど頑張って通ったりして、小さいテントとか、いろいろあってですね、遊べるようになっています。そして15分ぐらい遊びますとリトミックという、お遊戯が始まります。これはピアノに合わせて踊るんですね。そして賛美があってメッセージがあって、その後おやつタイムです。おやつを食べている間に、赤ちゃんたちがおやつを食べている間にお母さんたちどうするかというと、お母さんたちは日頃の疲れを癒すためにハンドマッサージを受けてもらいます。で最後はお土産まで、この配るという、なんて至れり尽くせりのサービスなんだろうと思います。でこれがですね、マミー&ミーで人気のおもちゃなんです。これですね、木馬ならぬ木牛というとでも言うんでしょうかね。これに赤ちゃんが乗ってこうゆらゆら遊ぶわけですね。でちょっと置いておきます。ボランティアの姉妹方がこう赤ちゃんと熱心に遊んでくださるわけですけれども、一生懸命になりすぎてこれに乗っちゃうんじゃないかと思う時があって、でもあなたが乗ったら壊れちゃいますというふうにはちょっと言えないので、ハラハラしながら見守っているわけです。 そういうマミー&ミーというのはですね、非常に、楽しい時間なわけですけれども、私はこの集会に参加するたびに楽しいだけではなくて、ある種の充実感を覚えるようになりました。それはですね、この働きは私に2章の46節と47節を思い出させるからです。毎日心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、すべての民に好意を持たれた。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。マミー&ミーに来るお母さんたちは一人もクリスチャンはいらっしゃいません。毎回10人から20人の若いお母さんたちが、地域に住んでいらっしゃるお母さんたちが来てくださるわけですけれども、クリスチャンではないんですね。しかしこの方々は教会に好意と信頼を持っていてくださるんですね。私がマミー&ミーに参加するたびに心躍る気持ちになるのは、自分たちは初代教会と同じだということを確信させてくれるからです。私たちは周りに好意を持たれる教会なんだということを知ることができるからです。さて、初代教会の誕生の様子を見ていただきましたけれども、実はこれはある人物によって前もって予告されていた出来事でもあるということを見ていきたいと思います。このペンテコステの日に教会が誕生する、そのずっと前にある人がこの日のことを予告していたというところを見ていきたいと思います。マタイの福音書の16章の13節と19節を読みます。32ページですね。周りの方々を助けてあげてください。マタイの福音書の16章の13節から19節。マタイの福音書16章の13節。さて、ピリポ・カイザリアの地方に行かれたとき、イエスは弟子たちに尋ねて言われた。人々は人の子を誰だと言っていますか？彼らは言った。バプテスマのヨハネだという人もあり、エリアだという人もあります。また他の人たちはエレミアだとか、また預言者の一人だとも言っています。イエスは彼らに言われた。あなた方は私を誰だと言いますか？シモン・ペテロが答えて言った。あなたは生ける神の御子キリストです。するとイエスは彼に答えて言われた。バルヨナシモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかに示したのは人間ではなく、天にいます私の父です。では私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。ハデスの門もそれには打ち勝てません。私はあなたに天の御国の鍵をあげます。何でもあなたが地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、あなたが地上で解くなら、それは天においても解かれています。教会の誕生を知って予告した人というのはイエスのことです。教会の誕生がこのマタイの福音書においてイエスによってすでに約束されているんです。これはあんまり聖書にはない箇所で、福音書には教会という言葉はほとんど出てこない。マタイの福音書にしか出てきません。ストーリーはこうです。13節で、人々は人の子のことを、人の子っていうのはイエス様が自分のことを指すときに言うことですね。人々は私のことを誰だと言っていますかとイエスが尋ねます。その後弟子たちにさらに突っ込んだ質問をします。15節、人々があれこれ言うのは分かった。ではあなた方は私を誰だと言いますか？人々が私を誰だと言うかではなくて、あなた自身がどう考えるのかを言ってください。あなたは私を誰だと思っていますか？そしてペテロの答えが16節、 シモン・ペテロが答えていった。あなたは生ける神の御子キリストです。そしてこの答えが鍵でした。この時にイエスは教会の誕生を約束します。18節では、私もあなたに言います、あなたはペテロです、私はこの岩の上に私の教会を建てます、ハデスの門もそれには打ち勝てません。この岩というのはペテロの信仰告白のことです。あなたは神の御子キリストですという信仰告白があるならば、それを岩として、それを土台として、私は私の教会を建てます、そうイエス様はおっしゃった。その私が建てる私の教会は、ハデスの門、自国ですらも勝つことができない、自国ですら打ち破ることのできる力を持ったものを私は建てるとおっしゃった。そしてこれは使徒の働きに書かれていることと全く同じです。イエスがキリストであること、イエスが救い主であること、それが使徒の働きの教会が唯一持っていたことでした。イエスの十字架を信じれば、どんな人であっても罪が許されて新しい人生をスタートさせることができる、その確信が初代教会の特徴でした。そしてそれはですね、使徒の働きで初めて出てくることではなくて、もともとイエスが約束していたんです。あなたは私を誰だというのかという質問に対して、あなたはキリストですとペテロが答えたときに、その信仰の上に私が私の教会を建てようとイエス様はおっしゃる、その約束の成就が初代教会なんです。使徒の働きの2章の46節と47節、今日の聖句に戻っていきましょう。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、すべての民に好意を持たれた。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。今日は初代教会の素晴らしさ、美しさを見ていただきました。そしてそれがイエス様が約束していたことだということも学びました。最後にこの素晴らしい初代教会が私たちとどう関わりがあるのかということを考えてみたいと思います。神様が私たちの教会を、この桜ヶ丘教会をどのように見ておられるかという話をして、それを分かりやすく話をして終わりにしたいと思います。宮城県の東松島市に佐藤義文さんという方がいらっしゃいます。80代の方ですね。写真をお見せするかどうか迷いましたけれども、これ新聞に掲載された写真なので問題ないと思います。ちょっと見せましょう。出ましたね。これは4年前に朝日新聞に掲載された時の写真です。この方が佐藤義文さんですね。この方は10年ほど前から取り組んでいたことが一つありました。ご自分の所有する土地の中に山があって、そして仕事をリタイアした後、佐藤さんは自分の退職金をつぎ込んで山の上に津波の避難所を作ったんですね。避難所は里山というふうに呼ばれました。一時はこんなところまで津波は来ないよというふうに周りの方々から、バカにされるというか、こう言われたこともあったそうです。しかし3.11があった時に、この佐藤さんが作った避難所里山が多くの人の命を救うことになります。40名ほどがそこに避難して助かります。一旦波が引いた後、第2波を恐れてさらに人が避難してやってきました。津波に巻き込まれて流されるようにしてですね、怪我をしながらこの避難所にたどり着いて命を救われたという方もいらっしゃいます。あの日この里山のおかげで助けられた方は合計で70名を超えたといいます。佐藤さんは老後の道楽も兼ねて作った避難所で多くの人が助かってよかったという話をなさる一方で、こういう言葉を残しています。しかしもっと多くの人にここに来れば助かりますよ、もしもの時はここに逃げてきてくださいということを伝えていればよかった。 そうすればもっと助かったのに、悔しくてなりません。彼はそうおっしゃったんですね。私が今日紹介したいのは、佐藤さんのこの働きというよりは、この働きは素晴らしいことですけれども、私が今日紹介したのは、したいのはむしろこの彼の言葉ですね。ここに来れば助かりますよ、もしもの時はここに逃げてきてくださいということを伝えられていればもっと良かったという言葉です。私はこの話を聞いた時に、これはまさにクリスチャンの使命を表す言葉だと思いました。ここに来れば助かりますよ、イエス・キリストには救いがありますよ、この教会に来れば救われますよ、ここには確かに人生が変えられることができますよ。私たちはそう言ってイエスの救いを人々にお伝えする必要があるのだと思います。それが私たちの使命です。教会のような場所は世界のどこにも他にはありません。そこには神の愛があります。優しい安心できる環境があります。人の誕生から地上の生涯を終えるまで、あらゆる節目に関わってくれて、どの世代も愛されて等しく大切に扱われます。そして何よりもイエスをキリストとする信仰が教会の中心にあります。イエス様が救い主であって、必ず私の人生を助けてください。イエスキリストは今日も生きておられて私を助けてくださる。神は今日も生きておられる。神は生きていて私の家庭に、健康に、職場に、人間関係に必ず助けを与えてください。私たちはそういった信仰を教会において育むことができます。ここに来れば助かりますよ、ここに救いがありますよ、ということを私たちは伝えていきましょう。使徒の働きに記された初代教会の誕生を今日は学びました。初代教会は今も終わっていません。今ここでも、日本の地でも、多摩市の関戸でも、イエスが夢見た初代教会はその働きを続けています。お祈りをいたしましょう。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、すべての民に好意を持たれた。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。愛する天のお父様、ありがとうございます。あなたが私たちの人生に働いてくださって、私たちがイエス様の十字架を信じるように導いてくださいました。そのことをありがとうございます。そればかりではなくて、あなたが約束されたあなたの教会を私に与えてくださって感謝をします。この教会に来ることができてありがとうございます。そしてこの教会を通して神様がさらに素晴らしいことを進めておられる、神の愛を世界に伝えておられる、その素晴らしい技をありがとうございます。感謝します。私たちは聖書の語る意味においてはまだ初代教会であります。この素晴らしい使徒の働き2章に見ることのできる風景を、私たちがこれからなおこの教会において見ることができるように導いてください。感謝をしてイエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。